それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに今日も望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。私たちの教会ではですね、礎の石個人の働きをサポートしています。それで今はですね、個人の働き、礎の石個人は、この海外の、ね、個人の働きをしてますけど、日本の個人の働き、日本は個人と言わずに、児童養護施設って言いますけれど、その働きっていうのは、社会福祉法人がやらなきゃいけないので、私たちはこの社会福祉法人のからし種の会っていう、そこを通してですね、祈り、そしてまた献金を捧げて福島にその個人を作ろうとしているわけなんですね。で、この前そのからし種の会とのミーティングがあって、そしていろいろ話を聞いたところですね、この国の方針が個人に関する児童養護施設とかなんかのですね、方針が変わってきてるっていうことなんですね。でそれは何かっていうと、その大きな形での、働きではなく、建物を作ったりするんではなくて、ファミリーホームとかですね、あるいはグループホームっていうんですかね、あるいはこじんまりとした形で、やるような形、これを今政府が進めてるようなんですね。ですから、その日本の児童養護施設もですね、そういう形で始める可能性が出てきています。そうするとですね、大きな施設を建てずに済むので、意外と早く一気に進むっていう感じがですね、してくるんですね。ですからぜひそのためにお祈りしていただきたいと思います。それとともに、今後は里子制度っていうんですかね、そういった形で、子どもたちを育てる、そういう形も取っていくっていうこともね、示されてますので、そういう形になる可能性も出てきています。で、里子制度と養子とはまた別かもしれませんけど、海外ではですね、養子っていうのは非常にポピュラーなんですね。で、私のコダック時代に勤めてる時にもですね、一緒に働いてた人たちがですね、いろんな人たちが養子を受け取って、そしてその子たちをですね、育てたのを覚えています。ですからそういった形での、ね、働きも出てくる可能性が出てきているということですね。ですから、そのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、7月23日から25日まで、白馬キャンプが行われます。26日は予備キャンプということですね。で、神様が意味があってこのキャンプを導いておられる。で、非常に臨在ある場所でですね、そして、その霊的な、ね、祝福を受けられる場所なんですね。ですから、ぜひですね、その、霊的を祝福を受けられるようにですね、楽しみに期待していただきたいと思います。で、その霊的な、ね、祝福っていうのは、全ての祝福のもといですから、ぜひですね、それを失わないように、そしてそのキャンプにですね、期待して行っていただきたいと思います。で、キャンプでは全国ゴスペルコンテスト、大会があるんですね。で、その賛美チームも、全て決まりました。ですから、まさに準備がだんだん整ってきているということですね。で、時点枠が先週はっきりして、そして、全チームが出ることになったわけですね。で、風の響きという名前になってからですね、賛美の働きも随分こう変わってきてます。で、いろんな賛美グループのですね、話を聞いても、いろんなところで路上やなんかやったときに反応が違ってきてるっていうことをですね、みんな言ってるんですね。で、そういう形で賛美の働きっていうのはね、リバイバルに直結しますので、ぜひそのためにもお祈りしていただきたいと思いますし、またそれがこの風の響きという名前に変わって、確かにこの聖霊の働きがですね、この表されて、そしてこの霊的なものなのでね、 それが人々に触れていくわけです。人々の心に触れ、そしてこの神様の愛を知ったり、また癒しを受けたり解放を受けたり、そういう形でですね動いていくわけですね。ですからぜひどんどんどんどん祈っておいていただきたいですし、もっとどんどんどんどん賛美を捧げていただきたいと思います。で、昨日ちょっとまた夜に祈祷会があって行ってきたんですけど、そこで聞いた話ではですね、広島にシャインズっていうのがあるんですね。で、シャインズっていうのはなぜシャインズかっていうと、皆さんもご存知かと思いますけれど、シャイン輝いてるんですね。で、その方々は結構お年召してますけれど、そのいわゆるね白馬に出場するレベルではまだないわけですね。ところがですね、なんか話を聞いたら、もう100以上のところから来てくれ来てくれって話があって、で断るのが大変だっていうことをね言ってたそうです。ですからやはりどんどんどんどん出ていくときにね、いろんなところでそういうものが出てきてるっていうことなんですね。ですから何が働くかっていうと、聖霊様が働かれるんです。ですからその神様のね働きに期待していただきたいと思います。それともに風の響きのね一周のベスト版が白馬の時に発売される予定になってます。で、まあ先週まで私がそのあれになったのでちょっとかなり忙しかったんですね。でデザインの方のチェックをしたり、あと音源をチェックしたりいろいろして、そしてまた調整なんかもあってですね、昨日ようやく音源が出来上がって、そしてCD のねプレス会社に送りましたので、予定通り行けばちゃんと白馬で発売することになりますのでね、ぜひお祈りください。で、まあ今回はねやはり段階が違ってきてますしね、期待しておいていただきたいと思います。だからそれをねいろんな人に配ることによって、その人たちがねそれに触れられるっていうことがどんどん出てくるでしょうね。ですから楽しみにして待っていていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、ヨハネの黙示録の1章の3節で、ヨハネの黙示録っていうのはですね、使徒ヨハネがですね、パトモスに流されている時に、啓示を受けて、そしてそれを書いたものです。で、パトモスにいたっていうのはねちゃんと聖書に書いてあるわけですね。9節に神の言葉と、イエスの証との家にパトモスという島にいた。だから今度、7月にねローマパトモスチームが使わされますけれど、まさにそのヨハネが流されていた場所、そこでですね、祈り込むことができるということですね。で、そのヨハネがその島に流されている時にこの啓示を受けて、そしてそれを書きなさいということで、書いた書物なんですけれど、このヨハネの福音書、ヨハネの黙示録っていうのは新約聖書の中では唯一の預言書なんです。預言書っていうかね、多くの最初の方のね、新約聖書の最初の方はマタイの福音書とか福音書があります。そしてその後に、歴史書、使徒の働きっていう、まあ、歴史書がありますよね。そしてその後は、この教会に宛てた手紙がずっと続くわけですね。そして最後にこの黙示録というのは何かっていうと、これから起こる事柄、そういったものが書かれているこの預言書だから、旧約聖書の中にはね預言書たくさんありますけれど、新約の中の預言書っていうのはこのヨハネの黙示録だけなんですね。で、そのヨハネの黙示録で、このヨハネの黙示録っていうのは結局この中身がですね非常に難しく書かれてたりする場合があるので、ですからとっつきにくいということでね、クリスチャンの方でもここはあまり飛ばしてしまう方々もたくさんいるわけです。で、どうせ読んでも理解できないということでね、まあ、バーッと見てしまったり、そういう方々もたくさんおられるわけですね。あるいは終わりのことに非常に興味を持っていて、他のところはあんまり知らなくてもここだけはねたくさん読むっていう人たちもいます。だから非常に興味深い書物なんですね。で、その中で、このヨハネの黙示録の1章の3節には 今先ほど読んでいただいたように書いてあるんですね。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであるって書いてあるんですね。で、そのヨハネの黙示録に書かれていること、これを心に留める人たちは幸いだって書いてあるんです。で、何が書いてあるかっていうのをね、私たちは知っておく必要があるわけですよね。で、心に留めるにも、読んで何が書いてあるか分かんなければ心に留めることもできません。ですから、その黙示録そのものがどういう形で出来上がってて、そして何が書かれているかということも私たちは、知っておく必要があるわけです。そして知っておくからこそ、それに対する対応やなんかも私たちはできるようになるし、またその知っておくということ自体がこの幸いであるって書いてあるわけですね。ですから、そのためにこの知っておく必要がある。で、何が書かれているかということですけれど、まあ、もちろん最初は、まあ、一章はですね、この召喚条文みたいなことが書いてありますよね。そして、二章三章にはですね、いろいろなこの七つの教会を送った手紙が書かれています。で、七つの教会っていうのは何かっていうと、どの時代にも存在するいろいろな形の教会です。ですから、エペソの教会とか、スミルナの教会とか、フィラデルフィアの教会とか、ラオデキアの教会とか、この7つの種類があるわけですけれど、これは、まあ、確かにその場所、トルコにね、その7つのラオデキアとかエペソとかそういう場所がありますけれど、しかし、ここで言ってるのは、その7つのタイプの教会が、いずれの時代にも存在してて、そしてまた、終わりの時代にもそういう形で存在するので、そしてそれぞれの教会に対して、あなた方の教会はこうだよ、こういう教会はこうだよ、悔い改めなきゃいけないよとかですね。そして唯一その神様から褒められている教会、まあ、2つ褒められているところがあるわけですね。それはスミルナと、そしてフィラデルフィア、この2つの教会が褒められている教会です。そして、その中で特にこのフィラデルフィアっていうのは、景挙と関係してくる教会ですよね。ですから、そういったことを私たちはまず知っておく必要がありますよね。それから、それとともにその後に、いろいろと裁きのことが出てくるわけです。封印の裁きと、ラッパの裁きと、蜂の裁き、そして、この裁きのことに関しては、ここを読むとですね、本当に恐ろしいことがたくさん書かれてるんです。で、何が書かれているかというと、例えばですね、封印の裁きと、ラッパの裁きがありますけれど、封印の裁きではですね、人類のね、まず3分の1が、あ、4分の1が、殺されるってこう書いてあるわけですね。そして、その次の、何でしたっけ、ラッパの裁きのところではですね、今度は3分の1が殺される。そうすると、皆さんどう思いますか。今世界の人口がね、72億人ぐらいいたとすると、まず最初の4分の1が死んでしまうということは、18億人ぐらいがいなくなっちゃうということですね。で、だから今度は56億ですかね、なんかそのぐらいしか残んなくなっちゃう。54か。そして、そこからまた3分の1が殺されてしまう。だから、最後の、再臨直前の前に7年間というのがあるわけですね。そしてその中で、半分のなるところでもうすでに半分がいなくなっちゃう。それほどまでにですね、非常に厳しい時代が来るということが書かれているわけです。だからですね、多くの人たちはもう黙示録が恐ろしいとか言ってですね、まあ、読みたくもないとかね、そういうふうに思う方もおられるかもしれません。しかしそうではないんですね。で、その後に何が出てくるかっていうと、千年王国のことが出てきます。そして、悪者サタンがですね、いろいろ働いて反キリストっていうのが出てきて世界を支配しますけれど、しかし最終的にはイエス・キリストの勝利が表されて、 そして、その反キリストが滅ぼされてですね、その後千年王国っていう形になるわけですね。そしてその後で、最後の審判が行われて、そして、永遠の国がこの書かれているわけです。だから実際はですね、本当に神様を信じた人たちは、このいろいろな困難があったとしても最終的な永遠のところを見たときにですね、本当にこの素晴らしい永遠の素晴らしい恵みに預かることができるんだよっていうこの希望の書でもあるわけなんですね。だから確かにそういう困難な時代っていうのは確かに書かれています。しかし最終的にイエス・キリストを信じた者たちっていうのは永遠の命が与えられ、そしてその永遠の中でですね、本当にこの神様と共に素晴らしいこの歩みをしていくことができるっていうことが書かれているわけなんですね。だからその最終的な結論がそういったところにあるということもね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその黙示録の、その中心の7年間というのはですね、どこから来ているかというと、神様がですね、旧約聖書の時代に、ダニエル書というところでですね、ダニエルに語ったことがあります。そして、ダニエル書の中で語られたことがあるんですね。それはあの70週の予言で、ダニエル書の9章24節以降に出てますけれど、70週の予言というのがあるんですね。まあ、学びのところでやった覚えをあるかもしれませんけど、すでにですね、あのエルサレムの再建の命令が出てから、69週経ったところで、イエス・キリストがね、十字架にかかる。そしてまたその後エルサレムが崩壊するっていうことが書かれているわけですね。そして実際に69週が終わった後、どうだったかっていうと、実はその後十字架の後ですね、皆さんもご存知のようにペンテコステがあって、この教会時代に入ってきてるわけです。そして今はその中にいるわけなんですね。そして残り1週が残ってるわけです。70週の1週で、1週っていうのは何かっていうと、まあ、その聖書から判断して7年間ということを意味しています。だからエルサレムの再建から69週というのは、まあ、ユダヤの歴で、69×7 だから483ですね。だからここから483年後にイエス・キリストが十字架にかかる。で、実際に、そういうことが起こりました。これが BC の450なんですかね。ただし、ユダヤ歴と、今の私たちが使っている歴は違うので、日にちによってね、計算すると、ちゃんとピタッとここに合うわけですね。ですから、そういう形で、今私たちは教会時代の中にいる。そして残された一週、これがですね、最後に来るわけです。で、この一週が、いわゆる、聖書にではですね、黙示録として書かれているわけです。黙示録の中に書かれているわけです。で、まあ、一般的に観難時代って呼ばれています。で、前半の観難時代、そして後半が大観難時代って呼ばれているわけですね。そしてこの大観難時代の最後、この7年間の最後、これ7年間ですね。でこの最後にイエス・キリストの再臨があるというふうに書かれています。再びイエス・キリストがやってくるというところですね。でその黙示録のことを黙示録の時代の事柄がこの裁きとしてね、ここに書かれているわけですね。で前半の部分に封印と、そしてまたラッパの裁き、そして後に蜂の裁きがあります。でここで警挙があるわけですね、真ん中のところでね。 まあ、それは今まで、いくつか学んできたと思います。で、その時にですね、まあ、教会時代がずっと続いてきて、今私たちはこのすぐそばにいるわけなんですけれど、まあ、とにかくこの、黙示録のね、この最後のところが随分の時間を、時間というか場所を取ってですね、あの黙示録の中に書かれているということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてこの後にさっき言ったように千年王国があって、そしてその後永遠に至るわけですね。ですから、そういった流れをぜひ捉えておいていただきたいと思いますし、そしてまたその黙示録の事柄をちゃんと知っておく人たちはこの幸いだって書いてあるわけなんですね。でなぜかっていうと、ちゃんと書いてあるわけです、一章の三節に、時が近づいているからであるって書いてあるわけです。で時が近づいているからっていうのはどういうことかっていうと、まあ昔書かれた時から時が近づいてるって確かに、まあここ書かれてね、今から1500年前であろうと1000年前であろうと、もう時が近づいてるんですね。しかしですね、今私たちが現状を見た時にね、本当に時が近づいてるなっていうことを私たちは知ることができるわけです。例えば、ここの黙示録のねスタートは中東和平が結ばれたところから7年間が始まるわけですけれど、中東和平っていうのはですね、イスラエルっていう国がなければ中東和平も何もないわけです。ところがですね、1948年にイスラエルっていう国が建国された。で、建国されたがゆえに、それとアラブ諸国がいろいろこうぶつかり合ってですね、何度も戦争しました。でその中東和平、今アメリカが出てきたりいろいろなところが出てきて中東和平のためにね、交渉したりしてます。でもこれが本当にできた時に、この最後の7年間が始まるわけですね。だからイスラエル建国というのは非常に大きな意味合いを持ってるわけです。本当に終わりの時が近づいたな。それから例えばダニエル書、さっき、お話しましたけど、この70州だけじゃなくて、第二のローマ帝国ということも書かれています。で第二のローマ帝国って何かっていうと、ローマ帝国の復興でヨーロッパがね、大きな力を持って、一つになるっていうことが書かれてるわけです。で今見てみると、EU っていうね、昔は ECC とか EC とか言ってましたけど、でその当時は7カ国とかそういうレベルだったんですけど、今もう28カ国になってね、非常にこの大きな形で動き始めてます。で興味深いのはね、今日の新聞の私の書いたところを読んどいていただきたいと思います。イタリアのね、首相がヨーロッパ合衆国の構想なんていうことでね、考えてるわけですね。だから本当にそういう形で動き始めてる。それとともに、地震においてもですね、今までになかったような大きな地震があちこちで起こり始めてる。で黙示録の時代は大きな地震が起こるっていうことが書かれています。ですからその兆候としてね、それからマタイの福音書の24章にもいろいろとその終わりの時の兆候が出ています。国と国がぶつかったり、民族と民族がぶつかったりするっていうことがね、書かれていますよね。でまさにそういった戦争の事柄が私たちは今見つつあるわけですね。で確かに聖書にそういうふうに書いてあるから確かにそうなるわけです。ところがですね、一般の人たち、聖書を知らない人たちでさえもですね、ああもう終わりが近いんじゃないかって言ってですね、いろいろ心配している人たちがたくさんいます。でまさに、確かにそういう時代が来てる。だから、このヨハネの黙示録のね、この予言書をちゃんと心に留めておく人たちは幸いだっていうふうに書かれてるわけですね。でそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですからこのヨハネの黙示録が難しくて分かんないとかそういうのじゃなくて、 本当に神様の計画は今どうなっているか、そして神様が全てを作られて、このヒストリーっていうのはね、前お話したと思いますけれど、分解すると His Story なんですね。だから His っていうのは大文字で書くと神様のことを言いますから His Story、神様が作ったストーリー、神様が最初からこう作られてきている歴史、これがまさに今の世の中です。そしてその中で神様がこれから計画しておられることがこのヨハネの黙示録に出てきている。それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてそういったことを知っておくのがこの幸いであるというのはですね、そこに今私たちは向かっているわけなんですけれど、その中で何をしていかなきゃいけないかということを私たちは、知ることができるわけです。それに備えていくことができるわけです。だから知らない人たちは何にも備えることができなくて、突然こういった大変なことが起きた時にね、どうしたらいいだろうとか言ってですね、慌てたふためたりする場合が出てくるわけですね。でも、ちゃんと知ってればそれに対して私たちは備えていくことができるわけです。で、一つですね、注意深く見ておかなきゃいけないのは、この全てがですね、この神様の計画の中でなされてきているということです。まあ、いろいろな、ね、事柄が起こる、その一つ一つがですね、なんで戦争を起こすんだとかね、いろいろ言う人もいるかもしれませんけど、でも神様の許しの中でそういったものが起きてきている。それでちゃんと聖書にも戦争が起こるとかいうこともちゃんと書かれているわけです。だから、それは神様の計画の中でなされている。そして、私たち一人一人が今生かされていること自体もですね、神様の計画の中で生かされているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてちょうどこの終わりの時代に近い時に私たちが生かされている、そしてその時に本当にその事柄を覚えつつ、そして歩んでいくというのは非常に重要だということです。そしてその神様の計画の中でこれが動いているということは、私たちもその神様の計画のうちを歩むのが最善であるということをですね、捉えておいていただきたいと思います。つまり神様の御心を行っていくということです。で、私たちがね、どんなに頑張ったってその神様が計画しておられることを変えることはできません。しかし神様の計画しておられるところに乗って歩むんであれば、その中でいろいろな神様のね、素晴らしい祝福とか恵みを私たちは受けていくことができるからです。で、それをですね、私たちは知って歩んでいく必要があるんですね。で、この終わりの時に確かに、神様はね、たくさんの人を救いに導こうとしておられます。で、そういったことを知りつつ、そして、ちょっと先ほど言いましたこのリバイバルがね、この黙示録に入ってからの前半部分で本格的なのが起こる。そして聖霊の強い注ぎかけが表される。で、今も聖霊の働きがいろいろ動き始めてますけれど、そういう形でね、動いてて、そして神様がそれをなそうとしてられる。だからこそ聖霊様がバーンと来られた時にね、そういった事柄ができるようにしておく、今から訓練しておくっていうのは重要なことになるわけです。なぜならそれは神様が計画しておられるからです。そして例えばその救いの時にもですね、突然そういう時がやってきて、あの人に救われてほしいと思ってですね、福音を伝えなきゃと思ってもですね、どうやって伝えていいんだっけとか言ってですね、うろうろしてたら困っちゃうわけですね。だからそういう時もちゃんと伝えられるようにしなきゃいけませんし、それからいろんな人たちの前で言うチャンスも出てくるでしょう。たくさん人がいてね。で、その時にどうするか。で、その時にですね、やはり私たちは自分の力でやるんではなくて、神様の助けによってね、やっていく必要があるわけです。だから祈っておくっていうのは重要なんです。祈りっていうのは私たちにはない力を神様が働いてくださってなしてくださるんです。だからこの終わりの時代に向かって歩む時にもですね、この確かに神様の計画のうちは歩むっていうのは御心を行うっていうことですけれど、祈りがなければできないんですね。 私たちの力は限られてますし、私たちの思いっていうのは人間的な思いしか出てきません。しかし、祈っておくときに、何かするときに神様が働いてくださる、それを覚えておいていただきたいんですね。で、以前この突然ね、このメッセージをするときにおいてもですね、神様が本当にこの働いてくださったのを前お話したと思いますけど、フィリピンへ行ってね、こうメッセージしなきゃいけないときに全然御言葉も来ない、そしてまた何を語っていいか分かんない、そういう状況になっちゃったわけですね。ところがですね、もうずっと祈らされたんです、朝からずっと。でも御言葉は来ない。そして実際に集会の時間がやってきたんですけれど、その時になっても御言葉は来ない。どこから話していいか分かんない、何を話していいか分かんない。でもですね、祈ってたんですね。そして本当に神様に、もう神様が立てたんですから神様がなしてください、そして、この聖霊様が働いてくださいって言ってね、祈っている中で本当にこのメッセージの直前に言葉が与えられて、そして話し出したわけです。でその時っていうのは英語で話してたわけですけれど、なぜか本当に不思議な形でね、もう次々とこう出てくるわけです、自由に。で、不思議ですよね、びっくりしました。でそれはやはり祈ってたからこそ神様が働いてくださって、そういう技を成してくださったわけなんです。で私たちはこれからどういう形でことが動いていくかっていうのははっきり分かってませんけれど、こういうことが起こってくるっていうのは黙示録を通して分かるわけです。でその時に私たちがいつでもこの神様の働きを全うできるように祈っておくっていうのは重要です。そして御心を行っていく。それとともにですね、もう一つね、重要なのは何かっていうと、大変な時代が来るわけです。ここ患難時代って呼ばれてるほどにね。そしてさっき言ったように、ここの半分でも半分が死んでしまうような大変な時代ですよね。でその時に祈りが重要ですし、それとともに感謝を捧げる、感謝をしていくこと。でマーリンさんが言われてたのは、この終わりの時にね、感謝なければやっていけないっていうことをね言っておられたわけです。でどんな困難な時代があったとしても、どんな問題が起こったとしても、私たちが本当に感謝を神様に、全てのこと、悪いこともいいことも全て感謝していく時にですね、神様がそこで働いてくださる、その後ろにある神様の計画を表してくださるということをですね、ぜひ覚えておいてください。でこの新宿クリスチャンセンターもいろんな形で批判を受けました。でその時に神様が言われたのは、それに対して言い訳したり訴えたりしてもよかったんでしょうけど、訴えちゃダメだということで、ね、ただ感謝せよということを言われて、そしてずっと感謝してたんですね。で私がアメリカにいた頃に、最初神様が言われたのは2倍の感謝、それから10倍の感謝、それから100倍の感謝、まあ、とにかくもう感謝を徹底しろということを言われてやり続けた中で、いろいろ今本当に神様がね、昔語られたように超強派の働きがどんどん進んできたわけです。でもそういう苦しい時っていうのはね、許されたわけです。でもそこの後ろにやはりその感謝の重要性、そしてまたマーリンさんとの関わりの中で学ぶべきことっていうのをたくさん学ばされたわけですね。で、この終わりの時にやはり感謝するっていうことと、そしてまた神様の御心を行っていく、この祈り聞き従っていくっていうのが私たちにね、神様が導いておられることだっていうことをぜひ覚えておいてください。でその時は近づいてるって書いてあります。そしてその状況を見つつね、私たちが歩むっていうのは、その神様からの恵みとか祝福を見ていくために非常に重要であるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。 どうぞ私たちがこの終わりに向かって目を覚まし、またあなたの御心を行っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。このいろいろな問題があるんですが、この心の奥にしまっている方がおられます。しかし、その方に主が言われます。このすべてを感謝し、また私に求めていきなさいとおっしゃわれます。私がそれを解決し、またこの次の段階へ私は導いていこうとおっしゃわれます。なんかこうこの頭の思いの中で考えていることと、また行動がちょっとちぐはぐになっていて、また神様の御心はどうなんだろうとか、こう悩んでいる方がおられます。その方に主が言われます。もう一度私のところへ来、そしてまた祈りなさいと主が言われます。私が明確な形で示していこうと主が言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。祈りはですね、この罪があると聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、またこの場合、御臨在を表してくださっていることをありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が、どうぞ癒しの霊を注ぎ、あなたの力強い御業を表してください。賜物の働きを豊かに表し、またその中でこの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の病に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ハレルヤ、素晴らしい。この背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今、血が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、左足の、足の、先の方が痛い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また喉が痛い方がおられます。そこに今足が触れられています。その癒しを感謝して受け取ってください。またこのなんとなくこうだるいと感じている方がおられます。今その体に死が触れておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。それじゃあお立ちください。それで、ハレルヤを賛美しております。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アーメン。